どうもガラたちの大山和也と
シンクロニシティ西野の首取ったぞ。
いやーだなんだお前。おいこらお前何ストゼロ決めんなよお前久しぶりの。お前山添さん以来の。
め
でたい日だぜ。いやいやいやお前いつも飲めねえんだから開けんなよお前。全然減ってねえんだよお前。泡しか飲んでねえじゃねえか今お前よ。
ちょっと酔いが回ってきたぜ。
いや早すぎるってお前。
いやーシンクロニシティとのねツーマン終わりました。
終わりましたね。
お客さんもね満席で
ありがたいことに。
まああのライブの流れから言うとあのまずはネタをやりまして、
ネタやって
あのまさかの1本目の漫才のテーマ喜怒哀楽が被るっていうね。
そうねあれ
マジで西野あいつどこまで被せてくんだよ。お前はシンクロニシティだけどそんなところはシンクロさせなくていいんだよ。
まあ確かにな俺たちも震えたよな袖でな。
あいつゆいちゃんとも誕生日シンクロさせてんだぞ。
まあ確かに
俺だってゆいちゃんとシンクロしてよ。
お前だいぶヤバく聞こえるぞ。
ゆいちゃんと
やめろ言うなそんなこと。ゆ
いちゃんと愛のシンクロさせろよ。
もう完全にそれだからな。言うなよお前シンクロ使うなよそれで。
あいつさそれであの前田さんは柴田と同じ誕生日ですとか喧嘩深く
なんか調べてたな。
なんで柴田とシンクロしなきゃいけないんだよ。
いやしなくていいよ別に。お前シンクロしろって言ってねえんだから。
数ある10月18日生まれのさ有名人の中からなんで柴田を選ぶんだよって話じゃん。
いやだからそれはもう西野があえて選んだ
んだ。もっと他にいるだろっていう。
まあいるんじゃないですか。
三浦マイルドさんも18日だと。三浦マイルドさん。
なんて言ったらいいんだよ。三浦マイルドさん一緒だって言われて。
中リーサさんも10月18日だからさ。
ああまあまあまあだからそういう。例えだったらね、うん、なんかちょっといいなってなりますけどね。
なんで三浦マイルドさんダメなんだ。
三浦マイルドさんちょっと
お世話になってんだろ結構。
まあまあまあお世話になってますけど、うん、まあいろいろねなんていうか言いづらいでしょ、うん、それは。
でね漫才終わって最初のコーナーがね、はい、話し合いっていう。もうそこでもうブチ切れたよな俺たちは。
肩透かしよあんなもんよ。
話が通じねえから殺し合わせろって言ってんだよ。
そう
電流爆破マッチどこ行ったんだよ。俺が最初に提案したさ。
だとしたら俺のごぼう仕分け合い対決もだよそんなこと言ったらさ。
でその話し合いの時もさ西野がずっと言い訳ばっかりしてさ、
うん、まあそうだね。
で俺がブチ切れちゃってさ西野の首を絞めに行ったのね。
ああ言ってた言ってた、
うん、でみんな止めに来たんだけどさ西野が泡吹き始めて意識なくなっちゃってさ。
いやそこまでは
でそのまま西野死んじゃったんだよね。
いやいやいやいやどういうこと。
いや、
死んじゃってはないんじゃない。
見逃し配信で見てくださった方いらっしゃると思うんですけど、
はい、
あの見逃し配信で初めて見る方、うん、あの僕が西野の首を絞めて以降あなたたちが見てるのは全部フィクションです。
どういうことですか。だって
あれ全部リハの映像なんですよ。
いやリハであんなフルで
首を絞めて以降は
いやフルでやったってこと。
リハの映像にあの笑い声を編集で足してるんですよ。
いやいや
エンタの神様と一緒ですよ。
あやめろよお前そこでエンタ出すな。
多分さ見逃し配信で見た方2つ目のコーナー三軍診断かなんかでしょ。
うんそうだね三軍診断ってコーナー
リハの映像です。
いや
実際は2つ目のコーナー西野を解体しようっていう。
いやそんなコーナーしてないだろお前、
ね、劇場に来てくださった方とか生配信で見た方は分かると思うんですけど、うん、僕が西野の首を絞めて息の根を止めた後に西野亮太郎解体しようっていうのをやりまして、ね、
いやそのマグロみたいに言う
なよ。でっかい長い包丁持って
き
て。
いやマグロじゃねえか
それ。会場の盛り上がり方めちゃくちゃすごかったんだから。もう会場に血がねバーって。
いやいやいやもうグロすぎて流せねえだろそんな。もうよ
まあ、人を傷つけない笑いが主流の令和5年に人を裁く笑いをしました
よ。いやそんなもんできませんから今。
コメント欄もあれに荒れたらしくてあの社員さん曰く、うん、あの神保町始まって以来の治安の悪さということ
らしいな。なんかすごかったらしいよ、うん、まあどうやらその西野に対しての書き込みがすごかったっていう話らしいですけど。
本当昔のニコ生みたいって言って
たよ。
だから西野死んだ www
いやいやじゃあそれじゃない。
こいつ死んで当然だろ www 脇腹裁かれてるやん www 前田帰り中でもう真っ赤やん www 理科室の人体模型で正確なんやな www
治安悪いじゃ済まねえからそこまで言ったらよお前。
たださすがにねあの見逃し配信で西野亮太郎解体ショーを流すのはコンプラ的にねちょっとグレーゾーンかもということで。
いやグレーじゃねえアウトだろそれ。
社員さんもねあの罪人とはいえ人が死んでますしあばら骨とか丸見えですしね血が苦手な人もいるので念のためやめときましょうって。
いやねえじゃ
ん今何で炎上するかわからないんでってなって、うん、10年前だったら大丈夫だったんですけどねって言われて。
大丈夫じゃねえよ10年前も。
でそれで見逃し配信はリハの映像に笑い声をね足したの流してるんですけど。
あ、そうですか。
三軍診断とか相撲とか縄跳びとか全部リハでやっただけですから。
いや本 辺でやりましたから、それはしっかりリハじゃないです
よ。リハじゃなきゃ三軍診断の好きな人と言ったカラオケで何歌うって質問でさ、大山も抱いてセニョリータなんて狙いに行ったボケしませんよ。
いやいやいや、ボケですよ、ボケ。なんていうの、
あれリハだからね、大山もちょっと冒険したけど、本番ではそういうボケはやらないじゃないですか普段は。
おい、いじんなよそれ。俺ボケてねえんだよ、ガチで言ったんだよ。ボケじゃねえよ別によ。何ですか、あれ確認したよね多分ね、あのやってる時も別にボケなくていいよねみたいな、もちろんもちろんみたいな、それガチで答えて三軍を吉岡さんに判定してもらうってコーナーだからって言ったら、お前ら裏切ったよな、お前ら裏切ったんだよ。
いや僕ら普通に書きましたけど、普通の
普通か、あれおかしかったけどな、
思いっきり狙いに行ったからさ、大手セニョリータって。
いや違う違う、狙いに行ったのかな、わかんないけどね、
は
い、
でもね、あの西野を解体した後、あの神保町漫才劇場コンプラ無視の無法地帯になりましたんでね、大きい板の向こうに、ね、俺らが隠れて、あの板に開けられた丸い穴からチンコ出してね、吉岡さんがどっちのチンコか当てるっていうゲームとか。
そんな攻めたコーナーしてねえよお前。
お前のチンコが勃起した時拍手笑い起きたじゃねえかよ。
起きてねえ
よ、忘れたのかよお前。
起きてねえよお前。
まあ西野は死にましたけど、まあ、大盛況で終わりまして、で西野が死んで今ねシンクロニシティどうなってるかっていうと、あの吉岡さんの横に西野のホログラムみたいのが出てね、AI 西野亮太郎と漫才やってるんですよ。
いやいや
AI 美空ひばりみたいな。
いやいや、何今の西野はじゃあもう、もう AI ってことなんですか。
だから何なんですか、話にならないじゃないですか、おかしいじゃないですかみたいな言語プログラミングして、
まあ、あいつのね、あの口癖というかね、うん、フォーマットだからね、
吉岡さんもタイミング合わせるの難しいと思うよ漫才で。
まあね、AI 西野亮太郎に、そうだね、あのリアルの間じゃないもんね、うん、それだとしたらよ。
でしばらくしたら多分亡き相方と目指す M1 グランプリみたいな会がさ、ザ・ノンフィクションで流れるから。
いや悲しすぎて笑えんってもうそれ。
お笑い芸人の吉岡ひかりさん、彼女の相方は半年前に舞台上で裁かれてしまいました。ピンネタはできない、そこで彼女は芸人人生一世一代の決心をします。 AI 西野亮太郎の召喚です。生きてー、生きてー、いやいや相方死んでる死んでるみたいな。
いやいや笑えねえよ。一切笑えませんから。いやーでも
ということで、はい、西野死にましたけど。
死んでねえよお前。いやもうあなたがリハって言ってるやつちゃんと本編でやりましたからね、はい、もう相撲を取ったりとか、まあ、オーナーしたりとか、
ね、相撲のリハーサル中にもね、大山があの西野にね投げつけられてね、ゴンって会う。
まあちょっと結構悲鳴が上がった。
配信でもコメントなんかちょっとざわついたっていう、
ざわついたと言われてるね、結構強めに打ちましたけど、まあ一応大丈夫です、うん、
で無事翌日死にまして。
いやいや待ってくれ、
今 AI 大山和也と僕は漫才やってます。
今の俺 AI じゃねえ、本物だよお前よ。
西野ね、たくさんツッコミワードプログラミングしないといけなかったんですけどね、大山ね、ふざけんじゃねえ、
あ
抜いてねえわ、恐ろしい男ですよ、この3つで大丈夫です。
お前それで漫才してみろよ。やっ見てみろよじゃあ。お前なんだお前、それでできるわけねえだろ。
だからお前今日もさ漫才やってきたじゃん一本。
やってきたよ。
僕の締めは桜坂46の竹本ゆいちゃん、抜いてねえわ。
何にも伝わんねえだろうがよ。
全然受けたことなかったよね。
受けるわけねえだろそんなんだよ、うん、しっかり生きてますからね。
ということで今週は町浦ピンクさんに影響を受けた嘘漫談をお送りしました。
R1 のね、はい、嘘漫談で優勝されましたけどもね、あそれの影響を受けての、
そうそうそう、
いやいやいや本編の話してくださいよ。もちろん配信見た方はね、はい、あれかもしれないですけど、まあ、配信終わったらだってもうはね聞けないわけですから、
まあまあ そうだね、
その話はね。じゃあ一個いいですか、はい、オーナーはしたじゃないですか。
しましたね、はい。
あなたが本当に不甲斐ないというか、
まあ、まあ、ね、まあ、2人は難しいよ。
いやいやいや、それ以前の問題というか、だからまあ、オーナーでさ、その、もう回してさ、対決するんだけど、まあ、まず西野がね、もうこれ、コーナーのオーナーとは思えない空気の読めない回数の78回ですよ。もう誰も笑ってないですよ。
誰も笑ってなかった。
もうひどかったですよ。もう、くの字に体を曲げて、無表情で飛ぶっていうのがね。
本当、なんか西野ミームみたいなの作りたいよな、あれ、ね、ずっと飛んでる
ずっとくの字で無表情で飛んでたからいけるよな。
一定のリズムでずっと飛んでてさ、
ハッピーハッピーハッピーっていけるよな。あれなマジでな。で俺らがね、もうそこまでのコーナーでもう全敗だったんですよ、相撲も含めて、はいはい、だからプラス10の88飛んでくださいっつって、でもやるしかねえっつって俺とあなたでやって、せーの1ドーンですよ。もう1回目でミスしてね、でまあ結局もうあなたがもう運動神経がなさすぎるっていうので、もうじゃあ大山だけでいいから、もうじゃあ90回目指しましょうよっていうのでなりましてね。でも、まあ、ここはここでさ、俺も怖かったですよ。もうその流れになった
ら、お前ダイエットセノリータの後は何も怖くねえだろ。
は俺ももうライブの空気感じましたよ。 いやだからもうこれってさ、うん、もう正直俺がもう90を超えるしか盛り上がる方法ないわけですよ、まあまあまあ、
かなりハードル上がってた
ハードル上がって俺90ってなってたから、うん、なんか40とか50なら俺もまあいけるかなと思ってたけど、うん、で俺もさその飛んでさもう俺も勝たないと滑るからさ、うん、もうこれはもうやるしかないって俺は必死だったわけよ、うん、でもその時に気づいたんだけど、うん、その時必死だったのって俺だけじゃなかったんよ、うん、あのもう50回ぐらい超えた時かな、うん、そのあのもう大縄を回すスタッフさんの顔見たら俺よりもガチの顔してたのよでそれ俺も後から考えたんだけど、うん、これって俺がミスったら俺がミスして終わったで終われるけど、うん、仮にスタッフの方がミスったら あの俺が飛べないよりも滑った空気になるからスタッフの方ももうガチの顔で大回しよ、
ね、スタッフさんも大抵セヌリータ見てるからね
は関係ねえからそれは だからもう俺もさ、うん、もう俺よりバキバキのやついるっていうので、うんうんうん、もうなんか一体感が生まれてそうそうそうなんとか90飛びましたよ。
もうねあれ飛んだとお前がさ、うん、もう床に這いつくばってさ、うん、うーうーって俺床を何に跳ねちめ
られてる始めてねえよ本当にいや俺もう無理だったから俺もう記憶ないのよそこ倒れてからもう本当に俺もよく飛んでたんだ俺っていう
あのライブでさお前それだけもう飛びまくって、うん、頭もブコーンって打って、うん、次の日のライブなんかもう満身創痍だった
よいやもう無理無理だから俺は
次の日のライブのコーナーでなんか手押し相撲とかやったんだよ俺無理だわ昨日のなんか後遺症が残ってるわみたいなこと言い出して、うん
みたいな言ってだから体動かす系もあなたやってくださいって俺言ってましたからねで西野の土下座を勝ち取ってねで特典映像でそれが見れるんでねぜひ見ていただきたいっていうのがありましてねでこうシンクロニシティのツーマンの竹内なんですけど現在延長中でございまして3月15日の12時まで配信が購入可能となってまして21時まで視聴可能とそしてなんとですね現在約800万売れてるということでこのままいけば1000枚も目指せるんじゃないかということなんでねこうぜひ見ていただきたいっていうのが
あと吉田さんとね、はい、あの千葉さんも来てくださって
来てたね
で俺らになんかねぎらいの言葉かけてくれるかと思ったらね、うん、金髪見当たらないですねみたいな
あのちょっと金髪は正直
金髪太郎見金髪太郎
金髪太郎ってマジってお前フュージョンしちゃってんじゃねえかよいつあいつら合体したんだよ
嫌な合体だな金髪を示しシャト太郎のフュージョン
フュージョンなのか
金髪太郎みたいな金髪落ち武者結局来なかったんだよな
金髪落ち武者来ないで、うんまあ、一応代わりに太郎がそこにインしてたっていうんでねそうそう、うん、
何バーターなの太郎
いやだから仲いいから、はいはい、太郎は抽選外れたからスケジュール空いてたっていうことで、ね、来てくれたっていうのでね来てましたけどね
であなたその舞台上でなんかエロゲとかプレゼントしてました
よエロゲそうねプレゼントしましてね、はい、だからここの話もちょっとあるんですよだからエロゲプレゼントしたっていうのあったじゃないですか実はですねあのツーマンより前ですよ、3月6日の話なんですけども、はいまあ、岩永くんに裏切られて私は新後輩西尾と秋葉原に行くっていうので、うんはいはい、もう一応目的は一緒にショップ巡りと、うん、で一応発表してたんでそのガチ恋ガールに会いに行くっていうのと、はいはい、プラス、ツーマンでエロゲーを、ねうん、西野に渡すって俺は考えがあったんで西野に渡すエロゲーを買うっていう目的で行ってたんですよ、うん、であいつはねもうよく人の心がない鬼人とか言われてるわけですよ、う
ん、西尾が
え西野
あ西野
ちょっと間違えんねんお前いやだから俺ね思ったんですけどやっぱ抜いてないから情緒がおかしくなってるんじゃないかと思ったんで
お前抜いてるけど情緒おかしいじゃん
エロ毛で抜けてねえんだ俺はだから俺は抜き毛のねなんか変身パンツになってクンクンペロペロをちょっとプレゼントしようかなと思って買いに行ったんですよ、うん、で私ですねあのそれの初回版を探しに行ったんですね、うん、あの初回版っていうのはこれすごいんですけど、うん、特典でパンティーがついてるんですよだからそのまま抜けるっていう結構すごいエロ毛なんですよ
そのまま抜けるってどういうことそれを使って抜くってことい
やだってそのためのパンティーですよ
新品のパンツってことい
やでも俺は中古で買いに行ったんで
誰かが使ったパンツってことい
やわかんないいやでも俺売りに行くやつは多分未使用だと思うんだけどまあ一応だからその、まあ、で
も新品のパンツねもらっても意味ねえもんなそうそういつでも買えるしない
やお前ややこしいこと言うなよ
パンツって使用してないと何の意味もねえもん
あやめろお前だとしたらそのエロゲに入ってるパンティ男が使用してるパンティだからな
だってお前イトーヨーカドーのさパンツ売り場で盗む下着泥棒とかいないわけだろいやいやまあ、まあ、干してるパンツを盗むわけだろあいつ
お前どこ広げてんだよお前そんなとこで話したいわけじゃねえんだ俺は
使用してねえとパンツって意味ねえんだよ
いややめ めろ、お前やばいやつに聞こえてるぞ今。
もうやめてください、そこじゃないんですよ。だからとにかく俺はその西野に初回版をプレゼントしたいから、パンティーがついてるやつが欲しかったっていうのがあったんですよ、うんうん、で何件かショップ巡りをしまして、うん、であのようやくトレーダーでね、こう西尾が見つけてくれたんですよ、うん、大山さんありましたっつって、うん、でよくやったっつって俺が見たら通常版だったんですよ、パンティーがついてないって言うんで、うん、だから俺も西尾にお前初回版じゃねえとパンティー入ってねえだろっつって、
なんでそんなことで先輩に怒られねえ
って言うんだ、俺パンティー入ってるやつって言ったよなっつって、そしたらすいませんって言ってちょっと言い合いをそのエロゲショップでしてたんだよ。
エロゲショップで言い合うなよ。
そしたらあのカラタチ大山さんですかって、あのまさかのパンティーで揉めてる時に俺リスナーに見つかっちまったんだ
よ。イメージ通りじゃねえかよ。
で見たら、うん、そのガタイのいいね、こうレスラー体型の方で、うん、こうラップとかプロレス好きそうな2人組の男性だったんですよ、うんうん、見たらほぼ IKEA
さんじゃん。
ほぼ IKEA 2人が立ってたのよ。
これ IKEA さんの弟とかじゃねえの。
いや分かんない、めっちゃ震えた。僕 IKEA じゃねえかって
お兄ちゃんがやってるラジオ番組でなんかそれ応援しててさ
ぐらいの、本当にほぼ IKEA 2人が来てて、
IKEA 3兄弟とかなんだ
ろ、分かんないけど。で話聞いたら、うん、あの2人ともね、こうラジオリスナーの方で、25歳と27歳の方で、あの大山さんがよく行ってるエロゲショップいつか行ってみようって言って初めて来た兄弟の2人だったんですよ。で俺たちもさ、パンティで揉めてたから言えなかったんだけど、お兄弟で同じラジオ聞いて25歳と27歳が2人で一緒に行動してて、なおかつエロゲショップ来てんのちょっとヤバくねえかっていう。怖くない？
でもそれはイケアの弟だからまあそうなるよ。
クレイジー野郎だからね、
クレイジーマンだから
しょうがねえね、うん、でまあちょっと話してね、うん、まあ怖かったけど解散はさせていただいたんですよ、うん、でその後ですね、あのお父さんの浮気を疑ってるでおなじみのわらちもちが
わらちもちも久しぶりじゃねえかよ。
わらちもちも来てくれてちょっと話したんですよ。でなんかラジオリスナーってね、この横のつながりみたいなのがあるみたいで、あのロンリー赤ちゃんとつながりがあるみたいで、なんかロンリー赤ちゃん誘って2人で来ようとしてたらしいんですけど、あのテスト勉強があるから忙しいって理由で
断
られ
て。か
わいいなー。かわいい、どんなリアクションだよお前。
テスト勉強で
お前ロン赤行くなよお前。お前どんなリアクションだよ、かわいいなーじゃねえんだよお前よ。いや
結構アイドルとかでもいるの、そのテスト勉強というか学業のためその握手会休むとかさ、はいはいはい、あれ見て毎回かわいいなー、
気持ち悪いな。いやだからロンリー赤ちゃん来なかったんですけど、だからわらちもちだけ来てくれて、で話した後解散しましてね。で結局そのヘンペロは通常版を買いまして、
ヘンペロ
変身パンツになってくんくんペロペロ、いや長くなるからヘンペロで、はい、あっていうのありまして、でまあいい時間になったから休憩して帰るかとなりましてね。でマックで休憩してたんですよ。そしたらですね、この間話したあの自称16歳の俺が間違ってエロゲおすすめ布教した方から DM でまだいますかと、あの最後の方に来たんですよ。
ちょっと犯罪の匂いするな。
で探しても見つからなかったんで DM しましたと。だから実は俺たちがその行動してる間ずっと真面目に探してたみたいで、
お前みたいな顔のやつばっかりだもんな、秋原なんてさ。
おいやめろお前、オタク界隈をざわつかせる発言をするな。
ウォーリーを探すより難しいから、
そんなことねえよ
秋葉原で。
俺はもう見つかってんだから、
本出版しろ秋葉原に
いる。おいトレーダーで見つかってんだ俺は。俺オーラ出てるからね。まあとにかくその方見つけられなくて、一応ダメ元で DM が来たっていうので、まあまあね、一応俺は探してくれって手だったからさ、その DM はちょっとまあっていうのはありつつ、でも俺もさ
一応たまたま見つけてほしいみたいな感じ
だったの。まあそうそう、でもあっただけどさ、あのまあ一応やり取りして16歳じゃないっていうのを確認してるけど、まあ一応本当に16歳じゃないっていう確認はやっぱしたいから。
本当に確認したいだけなのかお前。なんか下心あったんじゃない。
あ、何言ってんの、ちげねえよお前。いやだから俺はもうこれはぜひ会うしかないということで、ちょっと今休憩しても帰ろうと思ってたんで、あの全然帰りでよければいいですよっていうので、DM でやり取りして会いました。そしたらですね、あのとんでもないあの髪の毛が紫のギャルがね来ましてね、だからあの未成年じゃないっていうのはもう確定したんで、で安心感はあったんですけど、もう何を喋ればいいのかっていう不安には襲われましてね。で最初にやっぱ聞いたのが、あのプロフィール欄に16歳って書いてたらあれ何だったんですかと。もう16歳じゃないのはもう分かったんで、で聞いたら
ちゃんと確認したの。
いやだからもうその年較はさすがにもう見た目からして絶対16ではないから。
なるほど。
うん、で、したら17歳からガチ恋メールが来て俺が喜んでたっていうのが過去の放送であったじゃないですか。だから未成年じゃないと相手にしてもらえないじゃないかって思ってた。そんなわけねえだろ。おめえどんだけ俺ロリコンだと思われてんだよ。はちゃめちゃにロリコンだと思われてたんだよお前。だから16歳って書いとかないと DM で返事がもらえないんじゃないかっていうので、ふざけんじゃねえとお前、逆にロリ、ね、未成年の方が相手にしねえからと、お前の年齢で来いとっていうので一応誤解が解けたんで、まあ良かったっていうので解散はさせていただいたんですが、まあその時にねちょっと思ったんですが、まあ俺はだからその紫の髪の毛のギャルだからタジタジですよ。
ピンク色の髪の毛のギャルお前
は。過去の話は言うなよ。いやだけど俺はだからギャルに対してはやっぱりどう接していいか分かんないっていうのがもちろんあるわけですよ。でタジタジだったんですよ。
ミニオンのコスプレしてハロウィンパーティーやってたの。
結構あるな俺のギャルエピソード。
お前ギャルと触れ合いまくってんじゃねえかよ。
いやだけども俺はだけど、まあ、接してるというかあったりはするけど、まあ、実際コミュニケーションはそんなうまく取れてないわけよ。でタジタジだったんですけど、意外に西尾の方がガンガンそう喋ってたりとか、なんかサインしてくださいってバグバグ持ってきて、バグバグにサイン書いてくれっていうのがあって、まあ、俺なんか署名でさ、いいですかみたいなのやってたけど、はい、西尾サラサラサラって書いてちょっとこなれた感じ出してたんですよ。で一応ねこう言いたいんですけど、大山軍団は、はい、俺より経験人数多いやつは脱退って決めてますから、仮に俺が経験人数3だとしたらで、
そんないるわけねえだろお前が。
4だったらアウトだからっていうので、ちょっと西尾がねちょっと俺怪しいなと思ったというか、なんかあいつちょいちょいイケてるというか、
エロゲーマーってエロゲー1000本で1人って認定だっけ。
あ違う。いやだからそれは一応人数で言ったらもう1000とか言ってるけど、一応3次元換算のもあるわけですよ私は。3次元換算の
1000本エロゲーやったら童貞卒業おめでとうみたいな感じではない。
いや関係ないから1本でも童貞卒業だから俺たちは。
1本でも童貞卒業
当たり前だろ。ただなんかその西尾のこなれた感というか、なんかあいつオタクだからなのにちょいちょいなんかその紙タバコ吸ってたりとか、ちょっと怪しい感じというか。
そうお前タバコも吸ったこともないもんな。
オタクってあんま吸わないじゃん。
俺も乳首しか吸ったことない
ねえだろ。お前乳首吸ったことねえだろ。ママのおっぱいだけだろおめえは。
あの頃の記憶が蘇るぜ。
いやいや完全に
ママ、
ママじゃねえかよ。ママじゃねえか。じゃあ
ママ
お前、ま、怖いこいつ。ママじゃねえんだよ。
お腹空いたよ。
怖えなこいつ。お前ゼロ歳児の頃の記憶ああ決めんだよ。てめえのおっぱいすっと聞きたくねえよ。ああうるせえ。お前調子より下がるだろ。そんなことしたら。いやー恐ろしいな、こいつは本当に。
そこは恐ろしい男ですよって言ってくれよ。
もう言えねえんだよてめえらのせいで俺は。っていうのがありましてね、はい、だからちょっと西尾もちょっとイケイケだったんじゃないかっていう話でしたね。はい、はい、それでは参りましょう。 N93 からたちの最果ての先生。はい、メールご紹介します。ラジオネーム負けないカッパ巻さんからですね、はい、前田さん大山さんこんばんは。以前前田さんが悩んでいた推しにラジオを届ける方法ですが、番組内でゆいちゃんに向けたコーナーを行い、そのコーナーだけを切り抜いて前田さんの X でポストするといいと思います。ゆいちゃんもきっと前田さんの投稿なら見ると思うので届くと思いますということで。
いいアイデアじゃないですか。
多分面白くねえよ、お前の。お前はもう
池谷さんコーナー作ってくださいよ。
無理だっつんだよ。
ゆいちゃんに愛を叫ぶコーナーとかさ。
お前アイドル意識しちゃうとやたら喋んなくなったりするしさ。
未成年の主張みたいな感じでさ、TBS の屋上に俺が立ってさ、
なんでそんな大掛かりで
僕には好きな人がいますでしたら池谷さんとお前が
誰じゃねえよお前。やるかそんなことよお前よ。なあお前なんか一回な、なんか番組で一緒になった時もほら好きすぎてさ、パーソナルな情報を言いすぎてそのアイドルに惹かれるっていう一面があったりとか、
そこ YouTube で切り取られてさ120万回再生ぐらい
とかされたりとかさ、
日向坂が好きなのに惹かれるオタクみたいな感じで。
そうよ、だから直接さ仮にこんなもんさ切り抜いてさ回ったってさ、回り回ってゆいちゃんに届くわけですから、もうチェーンメールより怖いですからねこんなもんは。
届いた方がいいからさ。
いやどんな内容でも届いた方がいい感じ。
やっぱさっきのおっぱい吸ってるところとかは届いてほしいかな。
気づいたか 気づいてくれてよかったよ。
それは届いてほしいんだよ俺。
どうせ届いてほしいのこれ。クレイジー野郎だよお前。
イエ
ーイ。イエースじゃねえよ。こわこいつ。おっぱい吸ってるとこ届いてほしいのこいつ。マジこわ。もう一通ご紹介します、はい。ラジオネームムスフミコモリさんからですね、はい。私は桜坂46の向井糸葉ちゃんのファンですが、はい、最近あることに怯えています。4月に竹本結衣ちゃんと向井糸葉ちゃんのペアレーンの見入りがあります、はいはいはいはい、私も参加しますし、前田先生きっかけで結衣ちゃんに会いに行くようになった最果てリスナーも多数参加することかと思います、うん、しかしアイドルの経験が長く、外番組やラジオでも多数活躍している結衣ちゃんはまだしも、加入1年で最年少組でもある糸葉ちゃんには最果てリスナーは刺激が強すぎます、うん、普段と違う変なファンとの見繰りで糸葉ちゃんのメンタルがすり減らないか心配でなりません。前田先生、どうすれば糸葉ちゃんを救えるでしょうかと。
救う方法ありません、
うん、シンプルすぎるだろ
う。まあ、ね、まあ、糸葉ちゃんはねまだその結衣ちゃんに比べたら子供ですから、うん、でも子供ってさ、あの公園でさ泥とか汚いもの触ってさ、どんどん免疫つけてきますよね、
う
ん、
まあまあまあ、
で糸葉ちゃんもさ、その最果てリスナーみたいなさ汚いものに触れることによって免疫をつけていかないとダメなんです。
だからそれが強すぎるって話なんだ。
最果てリスナー泥ですよ。でもね、泥だって舐めちゃダメなんですよ。泥団子見てください。あの、うん、丁寧に丁寧に磨き続ければピカピカになってくるんですよ。いやいや、まあまあまあ、最果てリスナーで磨けば磨くほどどんどんピカピカになっていくはずですから。
いや、ドロドロのやつしかいねえだわ。
だからあいつら見捨てないでください。
誰のこと言ってんだよそれは。
あいつらも輝く日が来るんで。
ドイツのこと言ってんだよ。
ドロ団子みたいにあいつらも輝くんですよいつか。
具体的な誰か言えよお前。それ
金髪落ち武者だよ、
全然輝いてねえでおなじみだろあいつは。輝かねえでおなじみなんだあいつはよお前よ。
だからね、そのあんまりね、その最果てリスナーをねいじめないであげてほしいなと。
まあなんだ、うん、だいぶ寄り添う感じなんですね、うん、意外に。まあまあね、まあ確かにね、その名物ファンっていうのは生まれると思いますからね、その各々のファン のね、まあだから少しずつ免疫をつけていっていただけたらってことですかね。
まあ結局俺もさ、うん、気持ち悪いオタク側の人間だからさ。
まあそうです。あなただってある意味名物なファンというかね。うん、そうそう、
公式キモオタだから
さ。非公式だろ
う。
まあ
そうだ、非公式だった。
そうそう。っていうことですね。だから慣れていただくということでよろしいでしょうかね。はい、番組の感想や普通にオタクなメール、普通オタお待ちしてます。アドレスは最果てアットマーク tbs.co.jp です。
メールお待ちしてます。
最果てのオタニュース、はい。このコーナーはですね、ダブルオタクである我々大山と前田が最近気になったオタクトピックをニュースとして紹介し考察。おー、ストゼロ決めんなよ。俺が読んでる時にストゼロ決めんな。お前よ、飲めねえんだから。お前全然ってよ、なみなみあるじゃねえかよストゼロよ。お前飲むふりだけしやがってんだよ。
ちょっとずつ飲んでんだよ。
飲んでねえよお前。収録終わるまで多分減らねえからなこれ。だからね、オタクトピックをニュースとして紹介し考察していきますと、はい。それではまず最初のニュース、相方お願いします。
はい、前田無限大ホールで仲間見つける。
お
う、ということですね。あの、はい、昨日無限大ホールで、まあ、4ステカあったじゃないですか、う
ん、ありました。
でその合間に僕桜坂46の見ぐりをしてたわけですよ、
はい、
で1本目のライブが、ね、俺らトップバッターで、はい、13時スタートのライブなんだけど、その見ぐりの受付が13時15分までで、
あれギリ、
そうそう、だから MC のスカイサークルっていうのもちょっとオープニング早めに終わらせてっつってで早口でネタ終わらせてで見ぐりやって、うん、で2本目の見送りはね、あの無限大ホールの楽屋が騒がしくて、うん、ちょっと他の人の声とか入ると強制退出になっちゃうから、その無理だなと思って上にある無限大ドームの楽屋でやろうと思って上がったらさ、
はい、
あのチャンス大城さんに会って、からたちやないか、どないしたんって、あの毎度おなじみ の
毎度おなじみのね、の
結構合ってるのにさ、
なんか衝撃をね、
生き別れた兄弟に30年ぶりに会ったぐらいのテンションで来るじゃん。からたちやないか、どないしたんやみたいなこと言って、あ、すいません、ちょっとオンライン握手会やろうと思って、うん、みたいなこと言ったら、もうどんどん話しかけてくるから、うん、あ、ちょっとこれ無理だなと思って、
はい、
で、まあ、ここも無理だなと思って、無限大の外に出て、あのクレープ屋さんの前で、ミーグリンで、
あなたがよくやるで、おなじみの、ね、
そこでミーグリンの待機列に並ん で、うん、でもう少しで俺の番って時に、あの無限大のお客さんがなんか話しかけてきて、あのラジオ いつも聞いてます
みたいな。ああ、ファンの方は気づいたんだ。
でも他の人の声とか入ったらさ、強制体質になるかも
しれ
ない
。そうだね。お前塩対応すんなよリスナーに。いや、お前雑に扱うなよ。
で、まあ無事、まあ昨日も見送りできたのよ。
ああ、できた。
リスナーは一人減っただろうけど。
減りましたね、完全に。
ごめんね、あの時のお客さん。
いやいや、そういう気持ちあんだね。
見送り終わって、その楽屋戻ったら、あの若い吉本の女性の社員さんが話しかけてくれて、はい、あの蛙亭の中野さんとのトークライブ今度から担当することになりましたって、うん、前まで担当してくれたあの金沢君って子が辞めちゃって、
まあ、そうだね、辞めたね。
そ
う
そ
う。
で、その人が新しく担当することになりましたって言われて、あ、はいはいはい、あ、よろしくお願いしますみたいな話してたら、あの実は私もオタクでして、あの竹本ゆいちゃん好きなんですよねって、私ってこのポケットからスマホ取り出して、はい、日向坂46の富田鈴香ちゃんのステッカー貼っててさ、
あ、
今度私ミーグリも行くんですみたいなこと言ってて、
なるほどなるほど、
でマジっすかってなって、俺劇場周りにさ、あの坂道グループ好きな人は結構いるから、ミーグリまで行ってる人いなかったからさ、
あ、
仲間見つけたってなって嬉しくてさ、その社員さんの写真とか撮っちゃってさ、
うん、
で初めてそのミーグリをやるその気持ちを分かってくれる人がさ劇場に現れたからさ嬉しくて、はい、だから今度からさ、あの社員さんに言えばさ寄せの出番とかさちょっと変えてくれると思うんだよ、うん、レジュンとかさ時間とか、
いや無理に決まってんだろそんなもんよ。
今日ミーグリ受付何時までなんで、からたちその出番早めときましたみたいな。
いやだからそれこそさ、だって今日多分あった方でしょ。
今日もあった、今日もあった、
今日はそうあった方がやっぱ言ってましたけど、そうそう、うん、やっぱさすがに仕事中の合間にはできないですね
って
ちゃんと言ってたぞ。
言ってたね、言ってたね。
お前に引いてたぞ。
あれは社員としてってことでしょ。
いやだから
社員はできないけど芸人は全然 OK ってこと
で。いやダメだっつんだよ。だからお前に引いてたよ。お前は合間にするから。
あ、でもちょっと尊敬してたじゃん俺のこと。
いやいや尊敬じゃん。いやだからあれは引いてた
のと思うんだよね。いや僕平仮名契約時代の富田鈴香ちゃんと握手したことあります。へーすごーいって、
そうそうそうね、そうだ、うん、そういう部分は多分尊敬してるかもしれないけど、うん、合間には引いてっから、うん、あれは。
あとさ、昨日その無限大ホール4つライブあったって言ったじゃん、
はい、
で最後のライブで俺で MC やったんですよ、金星と一緒に。
そうですね。
そしたら石仮面来たじゃん。
ああ来てましたね。
あのしかもあいつ遅れてきたでしょ。
あ、いやどうだった
の。あの俺が MC で話してる時に、うん、誰か遅れて入ってきたなと思って見たら、うん、あれ石仮面じゃねえってなって、
はい、
でやっぱ見ちゃうじゃん、
まあ、したらさ、ね、目立つから、
あいつさループタイつけてたんだよ。
は
あ、気づかなかった。
いや気づいてね、俺もう細サングラスしか
見えない。こいつらお揃いのループタイしてんのかよと思って。
ふざけんなよ石仮面、何してんだおら。え、マジ
マジマジ、あいつそのいつものサングラスしてるじゃん。
だからあいつ元に戻れって。お前
あいつループタイつけてたんだよ。
お前ちょっとよ、もう面白に寄せんなよお前。あいつはもう終わっちまった。あの頃の石仮面はもういねえんだよお前よ。俺が好きだった石仮面はよ。
お前と石仮面はさループタイでシンクロニシティしてんだよ。
いやーうまいこと言うな。もう残念です。石仮面、あなたはもうそこまでしてるんですか。元からしてたなら別にいいですが、俺に合わせてループタイとしてもういよいよ末期です。終わりです。気をつけてください。
やめる、あいつセンシティブなんだろ。
センシティブっていうか、だからまあメンタルは弱いというか、いやだからやりすぎというか、俺もあいつとは仲いいから親友の立場で言うけど、それはやっちゃいけねえぞ。友達として言うぞ。ループタイは真似すんなよ。俺のループタイだぞ。お前が食ってどうすんだ俺のループタイキャラを。
けなげなやつじゃないかよ。あいつ一人で多分ループタイ買いに行ったんだぞ。
あいつはもらったわけじゃないだろうからな。
あいつにループタイくれるやつなんかいねえだろ。
おいやめろそんなこと言うな。石仮面俺のキャラ奪うなよ。友達だから言うんだからな。ほんと気をつけてくれよ。というので以上ですか。
はい。
わかりました、私の太田ニュースいきます。薬師兄弟のエッチな知見発売中とということになってまして、ですね、ファンタジーの世界で、まあ、薬師、うん、まあ、薬屋というか、薬師の職業についてるアルクとリラちゃんが依頼されたエッチな薬を開発して、まあ、依頼主に渡すっていう、まあ、ゲーム性のあるゲームなんですけども、ね、やっぱ作った薬ってさ、言ったら試さずに依頼主に渡すっていうわけにいかないじゃない、新薬だからっていうのがあるから、妹のリラちゃんが知見に名乗りを上げてくれて、うん、まあ、ちょっとエッチな知見をしていくと、うん、ファンタジーの世界ではあるんですけども、うん、まあ、言ったらその日常系の作品ではあるわけですよ、うん、だからそのなんか戦うような薬とかではなくて、うん、あくまでもそのなんだろう、貴族とかがそのエッ 血に対しての悩みがあって、それ薬を作ってくれっていうのがあるわけ
ですよ。お前んちにあるマカパウダーとかで一緒ってことでしょ。
いやそれたちあれビンビンになるだけだから、いろいろその例えばあるんですよね。
やっぱビンビンになってんじゃねえかよ。
いやいやいや、あれは違う。あれは
お前ちょっと元気になるだけとか。
いやそういうことじゃないんですよ。でそのまあそういうエッチな知見をしていく中で兄弟の関係性も変わっていくよっていう話なんですけども、うん、あの外に出かけてこう素材集めのミニゲームとか街での買い出し、うん、まあ、素材を使って薬を生成する錬金パートなどがありまして、うん、まあ、あと妹とコミュニケーションを取って好感度を、うん、上げて、まあ、エッチな知見に協力してもらったりなど、うん、まあ、1日の中で、まあ、どれをこなすかっていうのをちょっと考えていくっていうのがあるんですよ。で最初はもうこう胸を大きくしたいっていう依頼主が来たら、うん、まあ、包強薬っていうのを作って、うん、もう誰も試してないから、まあ、安全性の確認を含めてこう妹のリラちゃんに試してもらって、うん、胸が大きくなったかどうかを確認させてもらうと、うん、でだんだんこう媚薬とか母乳誘発薬とか過激になっていくっていうのがあって、う
ん、お前妹いるのによくそんなゲームできるの。
関係ねえからよ。実際の妹とそのエロゲの妹は違うから。先生、はい、新コーナー、カズくんの抱いてセニョリータって。お前早速じゃないか。
ピン芸人大山どうなったんだよ。
かぶっちゃってるし。そうだね、2つ乗っかってんのよ。早速ね、あのシンクロニシティのツーマンの時に俺が何歌うかって時に発言した、俺は抱いてセニョリータを歌いますが、早速いじられてるし。
あんなパワーワードねえだろ。
ピン芸人大山もなくなってんじゃねえかよ。
いやもう池谷さんの心が完全に折れたということで。やっぱ現代の人々にエンタの笑いは通じなかったよ。
まあ2つ乗っかってるから、俺とあなたのツッコミもかぶっちゃってたからね。っていうのがありました。
ピン芸人大山から何も生まれなかったから。タイプカットされた。
タイプカットじゃねえ、そういうことじゃねえ。
でもあれらしいの、なんかめっちゃメールは多かったらしい。ピン芸人大山
なんからしいですね。
めちゃくちゃ多かったって。
これからねやるかもしれないですけど、はい、まあ、とりあえずはですね、シンクロニシティとのツーマーを受けて新コーナーを始まりますと、はい、まあ、さっき説明した通り三軍診断というコーナーで俺が何を歌うかって聞かれた時に、うん、まあ、抱いてセニョリータと答えて、うん、まあ、吉岡さんから三軍と診断されてしまったということで、はい、まあ、このようにですね、まあ、異性に好かれようとしてやってしまったあなたの恥ずかしすぎる行動を送ってください、うん、前田があなたの行動を3段階で評価しますというものになってまして、
はいはい、付き合ってないがいい関係の女の子にあげるラッシュ、ボケてないのに絶妙に気持ち悪いという女性リスナーからの感想が多かったと。あの実はね、昨日ね、私あの差し入れいただきまして、
差し入れ、
はいはい、ラッシュの石鹸が入ってました。
俺によこせよ。なんで前田にラッシュなんだよ。
ね、え、来週から俺多分ちょっといい匂いしてると思うけど。ラッシュの石鹸使ってるんで。
お前だってライブの時ラッシュ知らなかったもんな。俺に耳打ちで、うん、ラッシュって何、ラッシュって何とか言って、いや、うん、そこじゃねえよ今っていう時ありましたからね、はい、で、一応めちゃくちゃキモいは大鉄セニョリータ、通称大セニョって、はい、もう略されてんじゃねえかよ。かなりキモいはラッシュ、普通にキモイはジェラピケカズくんの3段階の評価ということになってまして、はい、キモイ認定されたらあなたの人生は終わりですということで、うん、はい、あとこれが一番怖いのが、うん、まだ募集もしてないのになぜかメール届いてるらしいぞ。どういうことだよ。
マジでどういうことだよ。
ピン芸人大山に見切りつけて、ツーマンの竹内見てこっちやって、もう乗り換えてんだよリスナーが。もうリスナーがダメだと、あのコーナーは。
もう リスナーが諦めたんだよ。
もうだから募集する前に送って、うん、コーナーを変えてもらおうって今リスナーの方が必死になってるさ。なんなんだよこれはよ。ということでもう例題とかではなくですね、はい、もう普通に届いてるということなんで、もう早速
よくやるかどうか分かんないコーナーにこんな長文のメール送ってくれるよな。
だすげえよな。ということで、紹介します、はい、まずは1通目、ラジオネームテキーラ人数分さんからですね、はい、高校生の頃好きだった女の子にミスチルのアルバムを借りることができた私は、その CD に収録されている歌詞のキーフレーズを覚えては、女の子との会話の中で大学受験も高ければ高い壁の方が登った時気持ちいいもんなとか、今より前に進むためには争いを避けて通れないよななど繰り返し発言していました。 その女の子の友達経由でミスチル好きからしたら本当にイライラするからそれやめた方がいいよと優しく諭されたことを思い出します。前田さん、これは抱いてセニョリータですかって、どういう聞き方だよ、抱いてセニョリータですかってよ。
これはラッシュです。
2番目っすか、2番目の肝ラッシュですか。
まあでも、ね、まだこれはマシな方じゃない、あ
のマシっすか。いやでも結構これやばくないっすか。
だって大山だったらさ、エロゲならシナリオゲの方がしこった時気持ちいいもんなとか
言
うわ
けで、言ってねえよ俺シナリオゲでしこってるなんて。
抜きゲで抜くのは普通だろって言ってたじゃん。いやシナリオゲで抜く高い壁を登るから気持ちいいんだ。
そこ言ってねえよ俺は。だシナリオゲは別にまあ楽しんでるし、まあもちろん抜いてもいいですけどね、うん、まあでもね、そういうのはなんかオタクってさ、なんかあの、うん、なんだろう、人の分析はできるけどやっぱ自分の分析できないよな。あ、
それは二軍三軍でも証明されてる。
そうだからこれさ、外側から見たら絶対キモいってわかるじゃん。そうだ、あなたもちょっとそういうとこ前にあったというかさ、なんかあの握手会行って、その推しメンに多分あなたが塩対応されたかなんかの時があったわけ。多分今の推しメンじゃない時に、
昔ので
、その時に嫉妬してほしくて、あの違う子のなんかグッズを身につけて、推しメンに嫉妬してもらうために、あの別のグッズ身につけて握手会に臨んだっていう。言ってんだよてめえはよ、
恋の駆け引きしてんだよこっちはよ。真剣なんだよ。
それと一緒だよ。だから見えてねえんだよ。
こっちはマジなんだよ。
だからそれ見たらアイドルはイラつくだけだぞっていう話を。
ネルシャツのポケットからアクスタチラ見せすんだよ他のメンバーのさ。
だからそうなんです。だからオタクってみんな自分が意外に見えてないんで、周りにね確認をしてもらってから行動した方がいいなと思いましたってことですね、はい。続いてラジオネーム不健康運動。
お前は諦めんなよ。
あいつさ、ツイッターとかでも言ってたよな、なんかもう無理だみたいな。
いやなんか俺も見たよ X で、そのピン芸人大山のせいでエロゲの地位が下がっていってる、もう打ち止めにした方がいいんじゃないかみたいな。お前が折れるなよっていう。
お前が諦めたら終わりだな。先日学生時代に好きだった男性に久々に会いました。彼に学生時代よりだいぶ垢抜けたねと言われ、調子に乗った私は現在身の丈に合わないデパコスを爆買いしまくっています。前田さん、こんな私は抱いてセニョリータですかって。だからなんで決まり文句みたいになってんだよこれよ。
抱いてセニョリータだよ。
ああ一番上の肝じゃねえかよ。
自分の顔鏡で見ろ、うん。
いや俺たちは見たことないけど、うん、まあドインキャが色気づくなっちゅう話だよ。確かさ、ライブ来てた時ノーメイクだったよな。
ノーメイクだよあいつ。
なんなんだよあれよ、お前よ。高校デビューとか聞くけどさ、うん、社会人でさ、
26とか7ぐらいだろ。だ
し、うん、あと4月まで待てよ、やるんだったらさ、なんでその中途半端な時期に覚醒しようとすんだよ。そう、時期を見極めてやれよっていうね。まあだからこのラジオでさ、もう声が可愛いってさ、一応なっててさ、アンチの太郎もメロメロなんだから、うん、お前ボイストレーニング教室とか通うって話だからな。ボイトレしろあいつは。
どうする、お前の好きなエロゲに声優として採用とかされたらさ。
いやちょっとドキドキはしちゃうかもね。
カズくん不健康運動だよって。いやいや覚えてるって。
いや主人公の名前カズくんじゃねえかよ。そしたらよお前は。いやっていうのがありますね、続きましてラジオネーム売明茶さんからですね、はい。気になること二人きりでカラオケに行った際、最初の曲で絶対に盛り上げなきゃと思い、ももクロの行くぜ怪盗少女を入れて振りを完コピの状態で披露しました、うん、歌い踊っている最中にふとその子を見ると、彼女はうつろな目をしながらスマホをいじっていました。結局そのカラオケは盛り上がることもなく、そのまま解散となりました。前田さん、気になる子の前で振り完コピのアイドル曲を披露するのは抱いてセニョリータなことなのでしょうか。
なことです。
もう抱いてセニョリータも言わないと、そのまま返すということでね、はい、だから
もうこれも向こうもね、アイドルファンならまだね全然、
そうそう、だから見極めてというか、うん、だからこれも自己分析というか客観性がないというかね、うん、
てかね、まずね、女性がね、うん、選ぶ付き合いたくない男性の趣味ベスト5みたいなアンケートがあって、うん、1位がギャンブルだったのよ、うん、で2位がアイドルオタクだったのよ、
うん、じゃあ俺たち勝ってるじゃん、
う
ん、
勝ったの俺ら負けたんだよ。で理由が自分より可愛い女の子に夢中になってるのが嫌っていう。
まあそうだね、うん、まあ言ってることは分かるもんね。
オタクに未来はないのよ。
まだだから未来あるとしたら、こいつはまだそ
のちょっと狙ってるじゃんこの女の子よ。だまだ覚悟が足りねえんだよこいつはさ。俺みたいに結婚前提に身ぐりに通ってるかって話。
お前も最近だろ。 今までずっと妹目線妹目線って言い訳して逃げてよ。
俺も結婚前提でリアルミーグリも行くし、
お前ずっと取り調べ室でお前さギリギリまで粘ってたろうがよ。認めない、違います。
俺はもし今
妹目線ですって言ってた
ら
お前、
俺はもし今ゆいちゃんのお母さんに会ったらさ、結婚前提に娘さんをおさせていただいてますって言うから。
いや怖えな、お母さんだってドン引きですよこれ。
こいつはまた覚悟が足りねえんだよ、アイドル以外の女の子に行こうとしてるから。
いやまあね、だからそれのとこもありますよね。だからもうちょっと客観的に見た方がいいですよね。だからフラッシュモブとかと一緒ですよ、お前。好き嫌いの分かれるものは下調べしてから勝負してくださいっていう話ですよね。あなたの大手セニョリータなエピソードを送ってください。書き方も普通オタっぽく書くもよし、芸人のネタに載せて書くもよし。
これピン芸人大山じゃねえかよ。
自由に
まだ行け、諦めてねえぞピン芸人大山を。
自由に黒歴史を供養してくださいということで、アドレスは最果てアットマーク tbs.co.jp です。
メールお待ちしてます。
はい、ということでエンディングでーす、はい、ということで今週もいかがでしたでしょうか、はい、ということになってましてね、
はい、昨日あの無限大で、はい、ライブの終わりか、ライブ終わりか、
ライブ終わり、
スパイクの松浦さん、はい、俺のとこに来てさ、うん、前田くんささっき女子トイレ使ってなかったって言ってさ、はいはい、で実際俺女子トイレ使ってたのよ。
まあね、
まあ、理由は言えないけど、
いやいや普通に、まあうん、おしっことか言ってほしいですけどね、う
ん、で、あ、はいってね、その使ってましたって言ったら、うん、隣にいたさ相方のスパイクの小川さんがさ、うん、みたいな感じでその泣きそうな顔して口に手をやってさ、うん、で松浦さんに何してたの、便器をクイックルワイパーで拭いて持ち帰ろうとかしてないよねみたいな。いや
だいぶ言われてるなお前も。
でしてませんっつっても、うん、あの男子トイレ誰か使ってたのに我慢できなくてって言って、
まあまあまあ、
で小川さんにさ、うん、もしかしてタチションとかしたと言われてさ、あのちゃんと座ってやりましたって言って、うん、でめちゃくちゃ疑われてさ、うん、したらそれを見てたさあのそいつドイツの刺身がさ、うん、ガチ飛んでさ、前田さんは疑われる側の人間だから気をつけないとダメですよってすいませんって言って、まあね、で最後はねあの、うん、小川さんも松浦さんも笑って許してくれたんだけどさ、
はい、
小川さんすいません本当はタチションしました。
いやいやいや、お前何のカミングアウトここでしてんだよお前、正面垂らさなかっただろうなお前。
垂らしてないと思うんだけど、
うん、それを心配してたわけでしょ。
そうそうそうそう、
小川さんも
そうそう、
いや気をつけてくださいね。でそれで先週ですね、私、はい、収録した日の帰り道ですよ、
はい、
最寄り駅のスーパーで、うん、あのめんつゆ買おうとしてたら、うん、あの女性に話しかけられましてね、うん、もう急にすいません大山さんですよね、ラジオ聞いてます、頑張ってください、失礼しましたって言われてもう立ち去られたんですけど、うん、もうついに最寄り駅でマスクしてる状態でもうラジオリスナーの方にもう気づかれるっていう事態になりましてね、だからもう俺もさ、もう安いめんつゆ買おうとしてたんですよ、だけどもう見られてるかもと思ってね、もう本当に倍の値段するめんつゆ買ったっていうのがあったんですけど、うん、もう最寄り駅で気づかれるようなもうラジオ効果というか、もうすごいなっていうのがあったんですよ、うん、でスーパーで俺も気づかれたから、うん、もう何にも悪いことしてないからいい、良かったんですけど、本当に気をつけてもらいたいなと思ったのが、もうメロンブックスとかでさ、もうエロ漫画立ち読みしてる時には話しかけないでくれよなっていう、もう半立ちしてる状態でさ対応しないといけないって言ったらきちいからよ。
でもそれ望んでるかもしれないよ向こうは。
なんでだよ、
私も半分濡れてますみたいな。
そのままホテルへじゃねえよお前よ。だからまあスーパーはいいけど、だからもうそういうね立ち読みしてるときはやめてくださいねというか、まあでもラジオ効果すごいなっていうのもありましてね。でもう一件あります。で、金髪落ち武者がですね、はい、まあ、IKEA さんのラジオで教えをこうて、うん、メールの、ね、文章力が上達して、まあ、他のラジオで採用されてるというのがあって、うん、まあ、最果てでは全く採用されてないのはもう上達しすぎた金髪落ち武者に IKEA が嫉妬してるからだという陰謀論を唱えてね、うん、IKEA のことを嫌ってるっていうのは先週言ったんですよ、うん、でその後収録終わった後にですね確認をしました。ピン芸人大山にもメールを送ってたらしいです、うん、で来てたんですけども、さすがにつまらなすぎる、いくら名物リスナーとしてもさすがに採用するわけにはいかないと、うん、ちゃんと忖度なしで落ちてましたよということをまず伝えたいんです。だから文章力は上がってて もう面白さは変わってないよっていうので、うん、まず言いたかったんですよ。で、まあ、その話の延長線上でね、うん、その分ね自分でもあいつ気づいてないところの才能があるんじゃないかと、うん、メール以外になった時に、もしかしたらね 絵を描く能力なんじゃないかっていう話になったじゃないですか、ブースで。で、味のある絵だと、もう吉田さんが一番褒めてたんですよ。そうそうそう、正直
死んだ後ユニクロで T シャツになるんじゃないかみたいな話になってましたよ
そうそう、で、今後最果てグッズを出すってなった場合は、もう金髪の絵を使うのもありなんじゃないかっていうのがあったんで、もう今後金髪落ち武者は池預かりから吉田預かりに変更と、
所属が変わったんです
よ。変わったんで、もう今後このラジオでは出ることはないんじゃないかということでね、ベレー帽をかぶった頃に金髪とはお会いしましょうということで再会を楽しみにしております吉田さん全部面倒見てくださいね、あんたが引き取ったんだからなということで、今後は吉田さんの SNS 上でのみ登場するということで、残念ながら金髪とはさよならだということになってしまったと。吉田さんがどうしてもと言うから、俺たちもね本当はもっと登場していただきたかったんですけど、もう涙涙の卒業式ですよ。
機運ダンクアンプに関しては拒否されたからね所属すら。
機運ダンクアンプは今無所属です。
無所属
無所属でいろんなとこフリーでやってる
フリーのアンチです。
そういう意味では金髪の事務所はね、まだね、吉田事務所に所属になったんでね、
結構な大手ですから、
大手ですからそのまま引き取っていただいて、金髪の事務所の動向を見守っていきたいということになってますんでお願いします、はい。番組の感想やネタは最果てアットマーク tbs.co.jp。 あーと、その前にですね、1個最後告知がありましてですね、更新日の翌日ですね、3月15日金曜日17時からですね、第5回ジャパンポッドキャストアワードの授賞式がありまして、 YouTube ライブでも配信されますと。で、皆さんに投票をお願いしたリスナー投票部門上位10作品は当日発表されるとのことなので、どうなるか分かりませんが皆様見守っていただけたらありがたいですということで、
もしかしたら入る可能性もある
あるし、まあ、我々もそれを呼びかけたじゃないですか。だからもう皆さんで入ってるかどうか別として見守ってくださいということでね、まあ、結果を
投票方法が結構難しいやつだよそうそう、最果てリスナーちょっと難しいんじゃないか
ってなったけども投票してくれてる方はいますんで、一緒に見守りましょうということで、ぜひ確認お願いします、番組の感想やネタは最果てアットマーク tbs.co.jp までお願いします。採用者全員にサメマンマ先生がいらっストを手掛けた番組ステッカーを差し上げます。送り先の住所もお忘れなく。それでは終わりましょう。最果ての先生、からたち大山と
前田がお送りしました。
それではまた来週。
石仮面に届け、俺も同じループタイ買おっかな
お前もうこれ以上つけてるよ、絶好だからな。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、 ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋おならが出ちゃったことをなんて言いますか。
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん
こんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた
ゼロプリラジオ